こんばんは。
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 これはですね、ちょっとあの家庭用据え置きハードでのですね、オンラインゲームで今後もついていく問題ではあるんですけども、ここ最近であのドラクエ10が、Wii の、休止があり、また移行がありましたよね。
はいはい。
で、その影に隠れてあるんですけども、いよいよ今週ですね、あのみんな大好きモンスターハンターフロンティア Z の360版と Wii U 版がですね、ひっそりと行われるんですよ。
あのサービスが終わるってこと？
あの移行になったんですよ。移行と休止と移行になりました。
はあ。
で、まあ以前からちょくちょくですね、360版に関しましては僕は愚痴を言ってましたけども、うん、まあその答えを出してくれまして、で先ほど言ったようにその答えが PC 版への移行だったんですよ。
Xbox は PC 版へ。
はい
はいはい。
もちろんですね、あのドラクエ10と状況もゲーム性も違いますんで、まあ、一概には言えないんですけども、まあ、またみんなが納得する答えも難しいんですけども、Xbox One 上位機種のですね、Xbox One またスイッチへの移行、上位移行はですね、なかったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、なるほどね。
うん、PC 版、360版は休止。で、Wii U 版も休止になります。
はぁ、あ。
でこれがですね、360万に関してなんですけども、正確な数字じゃないんですけども、まだアクティブでもないんですけども、今大体ですね、あのユーザー数が5000人ぐらいらしいんですよ。
おお、はい。
で、Wii U 版はもちろんこれより少ないんですよ。
うん。
で、またその、この数がですね、全部移行するわけじゃないんで、
うん。
でこれを機にまた引退される方も、また出てくると思うんですよ。
うん。
で、ネットとかいろいろ見てみると、まあ、それくらいの数だったら、もう、移行とか余計なこう経費かけずに、もう切っちゃえよとかひどいこと言われたんですよ。でも中にはですね、喜んでいる人たちもいるわけで、
ああ、
うん、私もその一人ですしね。
その要は、ピチカーズさんがずっと、あの、うちの番組でも言ってたのは、
はい、
やるならやってくれよ。やめるならやめるでもいいけど、
はい、
移行するんなら移行するね、しっかりとそのアナウンスしてくれよっていう話をずっとしましたね。
そうなんです。で、やっと出たんですけど、やっぱり遅いっていう言葉も多いんですよね。
あーね、うん、もうわからないでもないな、うん。
で、これまたドラクエ10と違って、ハード前の、ハードごとの差だったんで、これわかりやすく言いますと、あの、廃校になりまして、タコに吸収されるような形なんですよ。
おどっかの。ラブライブみたいな感じですね。
それでですね、多少なりとやっぱ揉めたりするらしいんですよ。
お
前、その向こうじゃいい気になっとったみたいだけど、こっちはそうはいかんぞとかですね。これほんまかどうか知りませんけど。ほんま、なんかいろいろルール的なものもあるみたいで。
はぁ。あー、なるほど。
今まで360でブイブイはしとったんだけど、こっち来たらちょっと違うぜみたいな感じがあるのは聞いたことあるんですよ。で、まあ、これで360 Wii U 版が休止になりまして、で、うん、PC 版に移行しますとですね、3月ぐらいまでは無料開放らしいんですよ。
まあ、そういう移行の部分で、ぜひちょっと味わってみてちょうだいということですね。
そうです、そうです。はい。よかったら、まあ、これを機に移行してみてはどうですかねっていうことを言っとるんですけど、まあ、ほとんどいないと思うんですけども。
新規は別に無料ではない？
無料ではないです。
そうなんですね。
でまあ、ドラクエ10もですね、一応10年予定で言っておりますんで、うん、まあ、あと5年は現役バリバリと考えればですね、
うん、
現状ハードもあの昔とは寿命はちょっと長くなったとはいえですね、
うん、
またこういったハード問題がこう出てくるかもしれないかなとはちょっと思っておるんですけどね。
まあ、実際の話は、あ、まだまだ現役であるんでしょうけど、Wii U 版。Wii U だって、だって Wii、で限界を感じて、じゃあ Wii U 買ったからね、ドラクエ10こっちでやろうかとか、もしくは兄さんみたいに完全にその、まあ、メインだったりサブだったりが Wii U だったみたいな人もいるじゃないですか。
そうですね。
うん、そちらだってまあね、まだまだ現役ではやってくれるとは信じてますけども。
また、Wii U とかでも、生産は中止になってるじゃないですか。
そうそうそう、そこですよね。
その辺が心配である部分もありますし、また、今後かかってくる問題ではありますよね。
うん。うん。 まあ、とはいえ、今のね、ほら、そのサーバー別だとかみたいな話とか、まあ、今回その Wii を、Wii のサービスを終了して、まあ、続きましては、ぜひ、スイッチをお持ちの方、もしくはこれからお買い求めの予定の方、移行してちょうだいね。しかも、なんですか、バージョン1から3までは、差し上げますよ、というような、粋な計らいでのね、移行サービスだったりとか。
もう完璧な移行サービスのお知らせでしたよ。
だから、なので、ああいう風にして、で、やっぱりそこに付きまとうのはさっきピッチカさんが言ってたように、いや、これを機にやめてまう方もやっぱいらっしゃるかもしれないですよね。
そうなんです。うん、そうなんです。実際僕も周りもおりましたね。はい。
新しいハード買ってまではみたいな、ね。
そうなんです。買えばいいじゃんって僕は簡単に思うんですけども、やっぱりその人としてはやっぱりそういう分じゃないみたいなんですね。
そこだね。やっぱり、なんですか、Wii って、うちにあったからドラクエ始めたっていう人やっぱ多いですよね。
曖昧からおっしゃってましたね、それって、やっぱ。
これがやっぱり、あの時に PS3 ではなかったっていうのは、この間のスタッフ話でもありましたけど、そこの選択肢は間違ってはいなかった。
ですね。ただ、本当、据え置きハードのそのオンラインっていうのは、やっぱりいろいろ、こう、年が経つにつれ難しい問題がありますんでね。まあ、いろいろ、そういうのがあったら、また迎えっと考えていくしかないとは思いますけどね。まあ、そういうことで今回はバージョン4を楽しんでいこうかと思いますんで。それでいってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドバチャッカレディオ第152回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今回は久々じゃないですか、バージョン4なんですが、
はいはいはい、
ファーストインプレッションです。
早かったですね。
まあ、ぶっちゃけ年内にはお届けしないと、いつに年明けてファーストもクソもねえよなみたいな話もあったので、
はい、
まあ、ここにぶっこんできてですね、ちょっとね、触りが足らない部分もないかとは思うんですけど、その辺もちょっと含みながらですね、ぜひ皆さんの感想やら、ちょっとこれが、我々がいじってないところでもこれ面白いんだよとかね、これが良かったよっていうところなんかも感想としていただければなと思っておりますので、ので、まあ、本編中に、アニさん、ピッチさん、どれぐらいこう触ったかみたいな話もしながらですね、触ってないコンテンツであれば逆にこう、お互いに聞いてみたいなっていうのもありますので、
はい、
ぜひとも、ちょっとね、今回ね、早めにお届けしますので、またその、なんですか、年明けて触ってみると、また変わったりしてる場合もあるかもしれない。その、感触的にね、いろいろ、実はアストルティアの事情も変わってきてるのもあったりとかね、そういったところもありますので、ぜひちょっと合わせて楽しんでいきたいなと思っておりますので、お二人よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
とわだち
本編でございます。
はい、
はい、まずは、まあ、新規コンテンツ中心にお話をしますが、まずは、バージョン4、あなたたち当日はどうでしたって話をしましょう。はい、
はい、
どっから聞こうかな、アニューさんから聞いたかな。
まあ当日ね、うん、僕ちょっと仕事の会議で夜帰ってくるの遅かったんですけど、
うん、
まあソフトはね一応メインが Wii U 版じゃない、メインがスイッチ版で、
はい、
サブが PC 版を買ったんですけど、スイッチ版はすぐ届いたんですよ。
うん、
もう当日も朝から届いてたんですけど、サブ用の、ね、PC 版が全然届かなくて、うん、で、まあ、ネットで買ったんですけど、その発送済みになってるのかなって見てみたら発送予定のままなんですね、
うん、
でずっとあれ発送予定が変わらへんな思って、翌日ぐらいにメールしてみたら、まあ、僕がね買うのが遅かったのかもしれないですけど、もう発売から1週間切ってたんで、うん、発売前から、
うん、
だから、もう当日出荷分は完売しておりまして、次の入荷予定は11月26日ですとか言われたのね、
うん、
いやいや、
この間
それ書いてなかったやろと思うんですけど、まあ、もしかしてどっかちっちゃく書いてたのかもしれんけど、うん、それは明らかに売り切れにしとくべきやろうと思うんですよねそれはあかんやろ言って、んで、まあ、キャンセルは、まあ、一応残念ですがお受けできますって言うから、もう即答でキャンセルとか言って、で、ですぐに違うサイト見たら、まあ、同じぐらいの値段でもう在庫ありってなってたん で、
うん、
でそこで注文したらもうその翌日届きましたんで、
即日はそう、
うん、即日、あ、翌日でしたけどね、あ、まあ、うん、もう2日後ぐらいには届いてできたんで、
はい、うん、ほうほうほうほう、
まあ、それでようやく、サブもバージョン4開始っていうことで、うん、足並みが揃わんかったために、ね、いつも同じようにやってたそのレベル解放とかいろんなコンテンツが、
はいはい、
うん、メインだけを先やって次サブをね、また同じことを繰り返さなあかんっていうような二度手間になってしまってて、うん、もうこれがもうなんかイライライライラ、はい、あ、もう言ってしまいますけど、あの山田電機名みたいな感じでもうほんまもう腹立って腹立ってという、うん、
あ、
まあ、そんな、導入でしたね。
あ、
はい、短くも
私、いつもの Amazon で予約しておりまして、アイさんと同じ状態でですね、来たのが土曜日でしたね。
木曜日アップデートね。
そうですね注文自体がかなり前にして、
アマゾンということはイコールこのざまってやつですね、
まあまあ、いつものパターンなんですけどねでそれで、ちょうどですね週末がちょっと祭りのこちらの行事があったんで、
はい、
来たもののできず状態だったんですよねでそれでサブの方のスイッチ版、
うん、
こっちだけでもちょっと、携帯系なんでやってみよう思ってソフト自体落としたんですよ、うん、ダウンロードで、でそれを、あ、買ってダウンロードしようと思ったらですね、メモリが足りんって言われまして、
おお、
内蔵の32だったんですね。
あ、
足してなかったんですね。
足してなかったんですよ。それで結局ですね、また、ミニ SD の64ギガを買う羽目になりまして、でそれが届くのがまた、2、3日後になりまして結局どっちもスタートするのが1週間後という形になったわけなんですよね。
1週間後、
はい、
ああ、だいぶ遅かったですね。
そうなんですよ。
1週間後というともうないの、これ収録直前ぐらいじゃないですか、もうね。
というところに足並みが揃ったというような形ですかね。
ああ、そうっすか。
はい、
なかなかお二人、全途多難なスタートしてます
。ケンタロウさんは？
私はダウンロード行ったからです
よ。ああ、スイッチでしたっけ？
いや、PC、まあ、とりあえず、ほら、スイッチ版もあるんですけど、うちはにやかでもないので、
はいはいはい。
とりあえず、私ができればいいかなってことで、PC だけをまずダウンロード、入れまして。
でも、スムーズに、
当日は。もう、はい。ほら、お話、この後の、会にも実はお話ししてるんですけど、うん、私は、16日って当日、ホテルのライブだったんですよ。
ああ、
はい。
なので、前日のその日替わりの時点で、16日になった途端に、 とりあえずもうダウンロードしてしまいまして、30分ほどで終わりまして、ただし、当日はできないと。
ああ、まあそうですね。
11時半からのサーバーが稼働だったんですね、確か。16日。その前にはもう出てましたので、うちは。で、当然帰ってくるのは深夜ですから、翌日仕事ですので、さすがにそういうわけにもいかずですね。
あ、
まあ、実質楽しんだのは翌日の仕事終わったらっていうことだったんですが、
なるほど
ね。珍しく早くファーストインプレッションやったと思ったら、意外とみんなスタートダッシュできてないっていう。
うん、じゃあ、健太郎さん、ソフトはやっぱ変わる、パッケージは変われないんですか？
もう PC にあってからは、一切。
ああ。僕、まだどうしてもやっぱりナンバリングが、ものがないと、なんかこう、気持ち悪いと言いますか。
いこいつがね、ピチカツさん言うように、あるのならば、実はこのドアラジ始めた頃の話に戻っちゃう話なんですけどね、実はね。
はいはいはい。
この PC って、バージョン1ついてたんですよ。
ああ、はいはい、そうですね。
うん、なんか、スイッチオパソコンかなんだかなんだですね、これ。
スタートからもうないわけですよね。
そうそうそう。
ああ、なるほど、
うん。なので、追加パッケージも、その後3も出てるわけなんですけど、うん、なので、別に3のパッケージだけあっても仕方ないじゃない。
うん、
なので、そこにはもうこだわらないことです。
なるほどですね。
あ、でも結局、パッケージ版の方が安いっていうね。
そうなんですよね。
変な現象があるんで、
うん、
どうしてもやっぱパッケージ版買ってしまいますね。うん、
あれですよね、なんか、スクエリから、なんだっけ、買う方、クーポン使ってねって言って、なんか500円ぐらい引かれてたやつもあるんでしょ？スクエリ公式で買うやつ。
う
ん、
そうですね、うん、これ、要はありますね。
あれも当然、ダウンロード版は適用されずなんですよね。
あ、そうなんですか？
みたいですよ。それ、流通形態上、うん、何もお前ら手間かかってねえじゃんって言って
るんだ。未だに謎ですよね、まだ。
そうそう。銀行の手数料みたいな、うん。お前どこに手数使ってんだよ、みたいなね。うん。そういうところだ
った。アリさんは安いからいうことでパッケージだったんですか？
そうそうそう。もう完全に価格ですよ。ポイントがめっちゃつくんで。
おっと。
なるほど。
うん。
なるほど。パッケージこだわったのは私だけですね。
ちなみにパッケージの話なんですけど、
ええ、
特にアニさん、何、スイッチ版が早くたんでしょ？
はい。
がっかりしました？
あ、でも分かってて買ったんで、うん、ダウンロードしかありませんって書いてたから。
いや、問題はそのね、うん、側が紙の箱だったっていうのは、ちょっと見て俺も衝撃を受けたんですけど。
いや、僕、それ聞いたんでダウンロードしましたね、そっちの方が。
まあ、別にそれはいいかなって感じだったんですけど。
おお、やっぱなんですか、スイッチのコンパクトのさ、あれで欲しいですよね。実際さ、確か、スプラトゥーンってそれで売ったらしいですよ。
ああ、そうなんですね。
スプラトゥーンも、ダウンロードで、どうせいつでも起動するんだからって、ダウンロードで買うって人多いんです
よ。はいはいはい。
ですけど、パッケージも欲しいんだっていう人もいるんで、うん、パッケージの中にダウンロードコードが入ってるっていうやつが売られたらしいんですね。
うん。
そういうのもパッケージだけ売ってほしいですよね、側だけ。
そういう形でもいいんかなと思いますね。実費ね、実費
派で。そうですね、はい。安い感じですね。うん、すいません、ちょっと脱線しましたね。すいません。
じゃあ、はい。そんなこんなで、とはいえですよ、今日なんでこのね、そんなに、あっさりの3人なんですけど、
うん、
もっと言うと俺が一番触ってんじゃねえかぐらいなん
で、まあ、あくまでファーストインプレッション第一印象、
ね、でもね、うん、やっぱり喋りたいこといっぱいじゃないですか。
そうですよね、うん、
そう、そこですわ、うん、なのでちょっとまあというわけでいよいよ本編ですけど、
はいはいはい、
はい、まずはストーリー、私ね結構実はストーリー進んでます。
うん、
おそらくは、なんか展開的にはですよ、ええ、もう終わるんじゃねえかぐらいまで来ました。
結構ボリュームあるらしいですね。
うん、長いらしいですね。
うん、して、もちろん詳細は避けますけど、
はい、
もういろんなとこ行くんですよ。
それは新しいところ、
うん、そうそうそう。
ほうほうほうほう。
これはやっぱワクワクしますわ。
お、
新しいマップ、新しいモンスター。
はいはいはいはい。
新しい展開。
ああ、いやまだもう、結構バージョン3ですごい終わり方したんで、どうなるんかなっていうのは 気にはなっておるんですけどね。あっからどう持ってくるかっていうのがすごい気になってますね。
いい意味で、なんか予想してた、ほら、過去で、みたいな、
タイムリープ。はい。
ああ、みたいなものとも、ちょっとまた、こう、ガラリと変わった感じで、
ああ。
いい意味で裏切られたかなっていう気がしますね。
ほうほうほう。
僕も、序盤だけ触ったんですけど、
うん。はいはいはい。
うん。あ、こう来たかっていう。
そうでしょ？
うん。思いましたね。
こうぐらっと話に引きつけられるようなこう引っ張り方しますね。
そうそうそう。僕そう言うてもね、その前情報ではそこまで期待してなかったんですけど、いや、かなり期待をね大きく上回った感じのね入り方やったんで、すごいすんなり入っていきそうなんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
でね、相変わらずの表現しますし、お前そんなんばっかりやないかって言われるかもしれないけど。ドラゴンクエスト
です。そうなんですよ。
うん、何回でも味わえるんですね、ドラゴンクエストは。
もうイレブンとか終わってる人とかね、
ねえ、
やっぱ天もやっぱ次のもしくはいや何もいやこんなをひたすら味わえるんだったらってね、チームドラジにも始めた方いらっしゃるじゃないですか。
うん、
本当にねたまらなくドラゴンクエストですこれ。
うん、
わあ、それを聞いたらすごい楽しみですね。
番外編をね聞いてくれてる方だったら分かると思うんですけどね、僕でもね、うん、おっと思うような感じですよ。
手持ってない。
いやそれはね、ちょっと分か、聞いてる人はね、おっていう僕が感心するのはそこかっていうのは分かるのかなと思います。あんまり言わないですけどね。
もう
でね、もちろん詳細についてはもちろんネタバレになるので喋りませんけど、
はいはい、
まあ、今回そのいわゆるディレクターが変わってるわけじゃないですか、
安西
ディレクター、安西先生にね、
うん、
で、なんかね、こう期待できるなっていう、もちろんこれはね、シナリオに関してはもちろん安西さんもそうですけど、堀井さんも当然関わってるんでしょうからね。
うんうん、
だからそれはもちろん、その味付けっていうものはあれなんですけど、うん、こういう見せ方なのね。バージョン3ってね、俺ちょっとあんまりこう、なんていうかね、一本道感がすごく強くて。
ああ、そうですね。うん。
ああ。
わかります。
で、特にマップの一本道感がすごいっていうのが、ちょっとあって、
うん。
なんかちょっと、ストーリー自体は最終的にはもう拍手喝采できるぐらいだったと思うんですけど。
そうですね。はいはいはい。
序盤のね、食いつきっていうのは、俺、このバージョン4ほどなかったんですよね、やっぱ。
ああ。まあ、特に 3.0 は新大陸行けなかったですからね。
そうそうそう。うん。それもあったもんですね。あとは、ちょっと若干遅れてやった部分もあるんで。
うん、
今回なんか波に乗っている感じで、私も楽しくやらせてもらいました。
ということは、止まらずに最後まで行きそうな感じなわけですね。
そうですね。
今終盤まで行っとるのは止まらないことなんですね。
あ、もう先が見たくて見たくて。
わ
あ。こんなとこで止めてられっかっていう。
普通の人はストーリー止めないですけどね。
忘れてまうのもね。
そうそうそうそう。で、バージョン3と比較してばかりですけど、そのちょっとねやっぱ暗かったじゃないですか、バージョン3。
はいはい、
もう画面も話もちょっと暗かったんが、明るい感じがやっぱあるんで、その辺は楽しいかなとは思うんですけどね。うん、
あとちょっと見どころはやっぱあれですよ、もうほらムービーとかオープニングムービーとか、DQ10TV でも出てますけど、
うん、
アホみたいなキャラクターキュルルですね。
うん、
あいつがええ味ですわ。
なるほど。
なんかすごく 違和感があるんじゃないかなって思ってたんです
よ。いや、今、パッケージ見る限りは僕も思ってますね。
ええ、うん。なんですけど、意外にこれが。
いい感じなわけですね。
なんか我々のこう心をこうくすぐってくるような感じで、うん。
ちなみにこれネタバレじゃないと思うんですけど、新大陸の BGM って新曲でした？過去曲でした？
過去曲ですね。
あー、なるほど。
まあ、それはぜひやってください。
あ、わかりました。
うん、まあ、ストーリーは。あ、ちなみに、サブは？アニさんやりました？俺、サブまだやってないんですよ。メインばっかりちょっとやってるんで。
あ、サブストーリ
ー？うん。
あっちの方、約束の旅人の方を、やりましたね。
なんだっけ、シンイクの方。
そうそうそう。
はいはいはい。
うん。思った通りでもあるし、うん、あ、こっち行くかっていうのもあったしっていう感じで、
あ、
うん、まあ、これは先々だいぶ長そうやなっていう感じの、ちょこちょこ追加していくんかなっていう感じですよね。
ああ、なるほどね。あ、まあ、ちょっと俺はもうメイン終わったんで、そちらにまた足を踏み入れて、
ね、うん、いや、楽しみですね、
うんうん、ぜひやってみてください。
いや、以前もそのバージョン3の時に言われて一気に行ったじゃないですか私、
うん、
これなんですよ、聞きたかったのは。
、ね、はい、続いて、
はいはい、
コンテンツの新しいものとしてまずは新職業天地雷鳴士、
はい、
はい、
これはどうですか？早速、いや、当然転職クエストというか転職受けられるようにしましたよね。
僕はすぐやりましたよ。
あ、私ちょっとまだですね。
まだですか？
はい。ちょっと今日しっかり聞いて帰ろうかなと思いまして。
ああ、なるほど。
ただ、サポートを仲間にできるじゃないですか。
はいはい。
うん、
結構な人がなってましたね。
うん。
うん、まあ、さあ、レベリングもあるし、あと、うん、特訓がまた1からなんでね。
あ、特訓レベルは50から始まるけどねってい
う。ああ、
はい、はい、そうそうそう、特訓がやっぱためんのが大変やっていうのもあると思うんですよ、
うん、
うん、
俺もう全然ね、実はレベルも上がってない。
ああ、そうなんですか。
あ、じゃ
あ460超えてます。シュート罰と試練分をぶっ込んでるだけなんで、うん、まだ、うん、その程度なんで、ぶっちゃけドアラジ服着てますけど、マッパですよ。
そうなんですよね。何も着れないんですよね、最初。
そうそう。
ああ、そうか、
まあ、いやー、下の装備買うかーみたいな感じになるんで。
うん、じゃあ、まだ実際使い心地もまだ分からない状態ですかね。
そうですね。召喚して、
うん、
あと、適当に、まあ、試練程度ですから、
はいはいはい、
他に任せとけばなんとかなるかな。だから、その中で、都会引き換え、一応、現場は召喚してみてはいるんですけどね。
はいはいはい。ソロで5人パーティーですよね。
うんうん、僕はね、レベル上げはね、その天地雷鳴士はスライム帽かぶれないじゃないですか。
うん、はいはいはい。
でも、サポートとかね、地域、はい、内にいたら効果出るんで、だからどうしてもね、やっぱレベル79までは絶対それで効率よく上げたいと思ってたんですよ。
はいはいはい。
でサブのアカウントがあるんでね、僕には、
はい、
で3番目4番目のキャラクターなんかはまだレベル1の職業とかあるから、うん、そいつに被らせてペア迷宮券で一気に上げてしまおうと思ったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ファーストインプレッションの話もあるし、この日にやってしまおうと思って準備してたら、そのいきなり固まってんの、その PC なんですけどね、あれ動かへんなと思って、で終了もできなくて、あれと思って、もう強制終了させて、でもう一回ソフト立ち上げたら、ログインできないんですよ。
お、
あれと思って、おかしいなと思って、で次、もう一回再起動しよう思って、パソコンを。 パソコン再起動したら今度その解像度がえらい下がってなんかスーファミぐらいの感じの画質になってしまって、そのパソコンのデスクトップが
はいはいはい、
これはおかしいぞと思って、まあでもこれでもログインできたらええかと思って、
ええ、
ログインしよう思ったらまた同じエラーで できないんですよ。
あれあれあれ、
でそのエラーメッセージをね、チムチャでねメインの方で打って、こんなエラー出たんですって言ったら、あ、それグラボですねって言われて。
グラボ死んだんすか？
死にました
うわー、マジっすか？
最悪です。これも、まあ、僕グラボなんて入れ替えたらええんかなと思ったら、ノート PC 変えれないらしいですね。
そうですね、まあ、そうですよね、
もうこれは
これもやりようがなくなったんで、
ええ、
この日付でうちのサブアカウントは引退しましたねまあまあ、まあ、嘘っていうか、まあ、一応スイッチでもできるんでね、引退はさせないですけど、
ええ、
200が同時でできなかったら意味ないなと思って、
はあ、なかなか足踏みが揃わずね
でその、まあ、Wii U でねバージョン4買えばねできると思うんやけど、まあ、それでも Wii U とスイッチにやかはきついなとか思うし、うん、で結局それができなくて、 で、ね、もうできひんから言ってしゃあないわって言ってる場合でもないんで、一応そのチーム面にまだレベル上がってない人いたら、その50以下の職業あったら一緒に行きませんか言って、僕のペア名球券でバーッと上げて、うん、まあ、それでもね70いかんぐらいで終わったんですけど、
あ、
うん、今はそんな感じですね。だから、
うん、
他の、ね、スライム棒かぶれる人を連れてどんどん行きたいなとは思ってるんですけど。
いや、ストーリーの前にさ、うん、その届いたか届いてないかみたいな話でまさかここでもう一回こんな話に持ってくると思います。
うちのサブアカウント災難続きなんですよ、うん、
ちょっとお払いでもぜひ、はい
はい、
なんかついてますね、
うん、
神春無理なのにできると思います
けど、はい、いらないパソコンあったらぜひアニマで送っていただけたら
何を手がんの
ですか。これを機にゲーミングパソコン交代んですよ、
サブのために。
そうですね、
それはないでしょ。
めちゃめちゃ綺麗になりますよ。そのうちメインも行くことを考えればですね、
まあ、そっちメインになるでしょうね、そうなったらね、はい、そんな感じ
です。ちなみに、まあ、ちょっと脱線しましたけど、天地雷鳴地感触的にどうです？
だ、僕は結局上げきれてないんで、うん、ほぼ使ってないんですよ、
うん、
で、まあ、他のコンテンツでねパーティーに入ってたりして、その他の人がそのゲームを召喚してるのを見てたら、あ、なるほどこんな感じかっていうのは分かるんですけど、
うん、
今の
うん、感触的なんですけど、
う
ん、
はいはい、
その占い師の爆発的な強さってあった
ん
ですか、
うん、
あれとは違いますよね。
違いますね、うんうん、そこまで来てないなっていう感じはしましたね、
うん
うん、
もうサポで内容見たら回復系覚えないですね。
ん？
天地雷鳴詞って。
あ、本人がでしょ？
本人が、はい。
本人がそうですね。本人はあくまで攻撃系ですね。
うん、そう、賢者の代わりに借りてみようかなって思ったら、回復がちょっと使えなかったんで、ありゃ思ってですね。
あくまで幻魔カカロンが、ね、回復の幻魔として召喚されるぐらいなんで。うん、
それサポでもバンバンやってもらえるんですか？やってくれるんですかね？
作戦によるんですよ。
そう
なんです。あー、はははは、あ、じゃあ使ってみよう、
うん、
か、命大事にみたいな人ったら生きるわけなんですね。
カカロンが出てるんですか？
うん、と思います。はい実際試しないけどそういう話聞いたんで、
うん、あ、なるほどですね、
うん、
あ、まあ、ただ思いのほか、そのさっきピチカさんが言ったその本人、
はいはいはい、
まあ言うならばピチカードであれケンタロスであれ兄であれね、うん、
ええ、
本人のその意外にその魔力攻撃、魔力を使う攻撃のが思いのほか強いですね。
ああ、そうなんですね。
うん、うん、うちのサブというか息子のキャラクターがですね、魔法使いメインで育ててたがゆえに、
うん、
魔法使い時で800 800後半から900伸びてるのかな、の状態の、まあ、いわゆる火柱とか、雷とか落とすんですけど、はい、うん、そこそこのダメージ出ますね。あ、魔力、攻撃魔力依存みたいですね。
それプラス現場で、まあ、火力はだいぶ上がるということ
ですね。そうですね。
うん、
やっぱほら、5人で戦えるじゃないですか。
うん、
4人プラス、まあ、サポートでもね、なんですけど、ほら、バージョン3までのコンテンツですよ。例えば、アンルシアが入った時とか。
はいはいはい。
うん、あと、まあ、バージョン3でもね、ありましたよね。エステラが入ったりとか。ああいう感じのその戦い方と同じで、やっぱ一人いるだけで違いますよ
ね。そうちゃいますね。
そいつがしかもダメージ受けないんですよね。なので、またこいつが一人いたら楽だろうねっていう。今までほら、やっぱり、じゃあ、ボスコンテンツみたいなのに行くときには、まあ、僧侶は確定だとして。じゃあもう一人サブヒーラーで賢者か旅芸人かみたいな感じになっちゃうじゃないですか。そこがやっぱ取って替えられる形になってき
ました。強いですね。
まあ正直追加色は強くないと使いませんわ。
そうですね、うん、宝珠はもうポツポツ落ちてますね
みたいですね。
うん、なんか取りました宝珠だけは。
俺出てねえな。
さっき言った雷地系が出ましたね。
あ、そうか。
はい。
まあ天地雷鳴はまだまだいじってみたいな。
はい。そうですね。面白そうですね。
はい。続きまして解放系、うん、まずはレベル100。こいつは
ピッツさんは？
あ、ちょっとまだですね。
マジですか。
ちょっとまだですね。
で、
あれだもん、言い訳するとですね、100に行こうと、受けようと思ったら、やっぱり一番強いらしいんで、メインの、バトマスで行こうと思うんですけども、うん、宝珠とか全部外したんですよ。今、他のレベル上げるやつに変えてますんで、うん、それをちょっと振り直そうと思ったら、ちょっとめんどくさいな思って、そのままなってしまいます。なってますね。
まあまあ、まあ僕はね、真っ先にやったんですけど、
はい、
強い強いと言われてましたけど、まあ、うん、強いけど、そんな全滅するほどではなかったですね。
あ、そうなんです。私もそうですね。
うん、危ないシーンはあったけど、立て直しは十分できるし。
そう、
うん。
じゃあ前のよりはやりやすい。
なんとなくですけど、
はい、
いわゆる、ビッキーが言う、強いですよっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい。
覚悟していってくださいねって言
うん
ですね。
うん。
そう、安西先生の強いですよ。ちょっと感覚が違うんで。
違いますね。
ああ、なるほど。
力の場合は何しても無理やろっていう場合があ
るんですけど。そう。はい、これ難易度調整してんのかいっていうレベルだったりもするんですけど。
うん、うん。いわゆるね、戦い方が分かれば、
そう。
1回全滅すれば2回目は、まあ、まずいけるやろっていう感じの。その戦い方さえ分かればそんなに難しくないですね。
今ね、兄さんいいこと言いましたよね。これ一回全滅してもう一回行くって時の再チャレンジのその時の気持ちの持ちようってあるじゃないですか。
もうあかんって思われ
る。そう、うん、もう一回行けたら行けるんじゃねっていう、そこの線なんですよ、大事なのが。
そうですね、絶望感もありますからね。
これ無理っちゃって、例えばあれですよ、氷の政党のね、
うん、
あれね、
うん、
あんなんとかはちょっとお前これ無理なんちゃうのって思うじゃないですか。
うん、だから強いボスってこう何されてるかわからんうちに死んでしまうけど、そう、今回の場合はあ、これがあかん攻撃かっていうのがわかるんで、
そうですね、うん、
それさ、
それね、うん、ストーリーもそうなんだよ。確かに後半に行けば行くほど強いんですよ、
うんうん、
けど絶対的に勝てない敵にはいないです。
なるほど。
それはお話楽しんでもらいたいっていうのもやっぱそこにあるからでしょうね。
うん、
でその時にこうやっぱちょっとでも苦戦して戦って勝ったっていう方が うん、やっぱ楽しさを伝わってきますよ、
ね。瞬殺系じゃないわけですね。
ないです。
負けるときの。
ですよ。あ、いや、まあ、一気に全滅っていうパターンもあると思うけど、特にそれが、ね、どの攻撃でやられたかっていうのが分かるから、多分対処法も分かると思うんですよ。
そうそうそう。いきなり 赤くなったぞっていうのは、なんかね、あの、うん、範囲だったとかってさ、まあ、避けりゃいいんですけどね。
そうそうそう。
そうそう。
なるほど。うん、
なので、こう、まあ、これは、ね、なんか、これの、なんか、それを見てもらうための、なんか、レベル100解放だったかなって気もしますよ。
ああ、そうですね。よく敵を見ようっていう、うん、まあ、今までの、ね、そうそうそう、セオリーですからね。うん、
解放系、他。道具袋拡張、それから装備袋拡張ですね。
うん、
久しぶりにね、
うん、
ええ、
お使いでしたわ。
ですね、うん。
結構大変だったのは聞いたんですけど。
ややもすれば悪い方のドラゴンクエストが出てる。
いや、そうなんですね。
でもこれぐらいはあるよねっていうのはあるし。
大変じゃないです、その懐かしいなって感じですよね、
うん、
今でも飛ぶ方法は結構あるんで、
そうそうそう、それだし、あ、ここで話しようかな、あのね、ストーリー中もそうなんですけど、
はいはい、
あの目的地が出るマップに黄色くハイライトされるようになったっていうのがありましたね、うんうんうん、これね、すごい便利です、
便利、めちゃめちゃ便利ですよ。、
うん、ここってなってるし、うん、迷わないし、
うん、
あの言うならば、あれ ここって言われたから行ったけどついてないやつ、例えば北エリア、例えば上春郡の北エリアだったりするじゃないですか、
うん、
そういうのはこう、じゃあマップ移動してみたら黄色くなってるとか、ね、あ、じゃあここに行けばいいんだってなるし、さっきのストーリーに関してですよ、うっかり、そのうっかりって言っちゃいけないから、途中であの紫の人にクエスト受注しちゃうじゃないですか、
うん、
その時にストーリーの途中に立ち寄る方が便利な場合があるんです、
うん、
その時に同時にマップに表示されるんですね。
そうなんですね。
そうそうそう。だから2カ所とかなった時に、
うん、
なんだこれ黄色いのが見ると、あ、さっき受けたクエストのやつだってなってるんですよ。
うん、
でここのその行き先がわかるだけでもすごい楽。で、うん、その、サブクエストの受注をそんなに億劫があることがなくなったかなって思
って、これ。
うん、実はね、アストルティア大陸とナドラガンドのサブやってねえんですよ、ほとんど。
うん、
もうここですわ。
つうか過去のクエストもそうなっとるわけですもんね。
当然当然当然。
うん、
ので、こういうのもやっぱ便利だなと思いましたね。
うん、
こういうのにもこう安西先生のなんか現れが出てきて。
うん、装備袋の方はね、ちょっと一風変わった探し物的なものがあったんですけど、
うん、
まあ、それはさすがに教えてくれなかったですけどね。自分で探せ的な感じでしたけど、
そうですね、
うん、
なるほど、まあこちらに関してはね、でもちろん拡張したがゆえにまた道具袋がどんどんどんどん入ってきてますので、
うん、
気をつけて、ユモパン問題を解決してます、
はい、
あと解放系ってありましたっけ、
まあ、解放中が大人と子供を入れ替えるようになったんですね、
あ、
うん、
おしゃれとか、
はい、
おしゃれは
おしゃれいじらねえもんな俺、
目、顔のサブアクセは別に何もなかったと思います、うんうん、
ああ、あれは普通ですね。
すぐにつけれるものですね。
大きさ変更はクエストですよね。
そうですね。
うん。
うん、
なんか入れました？
一応ね、やったんですけどね。
うん。
まあ、どうせクエストやって、一回無料やって言うから、やってみようと思ってやったら、まあ、子供になったんですけどね、人間。
はいはいはい。
髪型が全然違う感じになったんで、
ああそうか、
うん、ちょっと単発にしようと思って単発にして、で1日おったんですけど、まあ、やっぱりこうみんなから不評で、で、まあ、とりあえず大人に戻そうと思ってすぐ戻したんですよ1日でね、
はい、
ほんなら髪型が変わるんですよ、 僕の坊主頭にならないんですよ。
え、坊主頭から子供になったんですよね。
そうそうそう。
でそこで
大人に戻ったら違う髪型になってるんですよ。
これなんじゃそれは。
これ絶対ちょっと美容師と提携してなんか企んでんちゃうかなって思う。
あれ大人と子供髪型共通でしたっけ。
いや違いますね。
違うのもありますね。
ちゃうから子供になった時に変わるのはしゃあないと思うけど、元に戻ったら元に戻してくれよと思って、うん、
はい。おしゃれ系はあとはあピッチさんそんなこと言ってないでしょ。
そうですね。
そうなんか声が小さいですね。
口紅を塗ったぐらいですかね。
あそこはしたんすか。
しましたね。まず何を一番にしたいと口紅塗りに行きましたね。
ピッチさんらしいっちゃらしいのかな。
ただやっぱり濃い色はちょっと黄ばくなるんでやっぱり薄い色にしましたね。
ああそうです、
で男が気持ち悪く言ったんですけども。
まあ好みの問題ですね。
あれお二人は
俺なんかするわけないじゃん。
やるわけないでしょ。
この間何ハゲドアの集会みたいになったあの時にね、俺人間になったらえらい不評だったじゃないですか。
はいはい、はい、
俺がいじるわけない。
いやでもドワーフでも結構口紅塗って楽しまれてる方いっぱい見ましたよ。
まあ一部の方ですよ本当に。ブリコさんとかね。
個人名を出してもら
った。
待ってましたか、ばかりに買ってましたけどね。
ちなみにさ、この間、おしゃれ関係で行くとね、いわゆる、まあ、プレイヤーイベントですよ。
うん。
オムペイさんのツイートで見たんですけど、まあ、あれですよ、日誌フェスでおなじみのメイヤーさん主催のイベントがすごいカオスだったって話を見ましてね。何、何か見ました？知らないでしょ。
あ、見てないですね。
その、右目、左目に別の、いろいろつけられるんじゃないですか、
はいはいはい、
で例えば白アイパッチに黒アイパッチは右左つけられるんですよ。
うんですね。
はいはいはい、
う
ん、そんなんで前が見えない周回って意味の分からないこと。
ああ、それはチラッと見ましたね。
いや、ね、流れ
てましたね。どんなんだよ。
早速すぐそういうのを作るできるんですね。
どんなんだよ。
うん、出落ち
ですか、ね、いやよく考える
よ。やっぱりそういうのを楽しまれてる人はいっぱいおるわけですからね、
まあ本当に自由度が高くなりましたよね、
うんうん、
はい。こっからがねどちらかって本番、
うん、はい。
まず新しいね、お遊び系のコンテンツとして、まずやっぱり喋りたいのは、アストルティア防衛軍、
うん。はい。
これはどうでした？ピッチさんはもちろん触っていない。
僕はもう今日これ聞くために来ましたから。
あ、そうですか。
はい。
ああ、いい心があったね。
ただ、すごい好評すぎて、サバが落ちたとかいう話を聞きましたよね。
そうですね。
ええ。
思いは、マッチングせえへんわ。
そうですね。マッチングが厳しいですね。うん、僕は3戦ほどやりましたね。
あ、私も同じぐらいですか。
うん。
ああ、ちょっと、やっぱ実装、まあ、要は翌日ですわ、私ね。
はいはい、はい。
まだストーリーもやらずの状態で、これちょっといじってみようって言ったんですけど、
うん。うん、
これ、いや、思いのほかっていうか、予想以上に面白いです、これ。
面白いです、
ね。
いや最初僕ね何の情報も入れずに、
ええ、
もうそのまま野良で飛び込んでいたんですよ。
はいはいはいはい。
だあれ野良です初めての時やからか知らんけどすぐにマッチングしたんですけど、そのまあみんな慣れてない感じだったんかな。こう、
うん、
こう点でバラバラな動きで僕も何していいかわからんからみんなについていったりなんかしてたら、
はいはい、はい、
なんかえらいこうどんどん攻め込まれてあっちゅう間に負けましたけど、ほんまに最初やった時は何がなんやらわからんかったんですよ。
おー、
うん、でそっからチーム面とその4人で行ってみたら、その時のパーティーの1人がそのフレが組んでるから そこと一緒にやりませんかって言われて、
うん、
で結局 それで同盟組んでいったら、まあ、みんなね分からん分からん言いながらもやっぱり知ってる人はなんでそれなりに気遣ってこう動くじゃないですか、
うん、
ほんならこうギリギリで倒せましたね。
あ、うん、かあの達成感ですよね。
そう、もうこれ無理や無理や言いながらギリギリでその達成した時のこの何ほんまの達成感っていうのすごいですよね。
あ、その倒すのはすごい難しいって言ってたじゃないですか、
あの敵あの大きなボスの方ね。そうそうそう、
だいや倒したって言ったけどその倒せずにその
防衛
防衛ですね、時間守りきったって感じ。
あ、
うん、
あなるほど、
うん、
やっぱり倒すのはまだ難しいわけですね。
そろそろぼちぼちなんかば、倒せたっていう、
はいはいはい、
あのような攻略も出てきてるようなので。
あ、
うん、ですね、聞きましたね、うん、
やっぱりあのタワーディフェンスの要素ですからこれって、
うん、
それをやっぱりあのメインに据えて、まあ、その中でボスを倒すっていうところもあるんですけど、やっぱりボスを倒すには、
うん、
チームワークですよ、うん、どう考えても、
うんうん、
相当のダメージを、計算してやらないといけないみたいな感じにも見えたので。
はいはいはい、
だって普通にあの防衛してる扉壊されないように防衛してるだけだと普通にその大ボスに攻撃してても黄色の文字まで減らせないんですよ。なので相当やっぱりあの集中攻撃と例えばそのギミック大砲みたいなものとかを使うとかそういったものをかなり考えてやらないと。
大砲の感覚ってどんな感覚なんですか。
言うほどあのモンハンみたいな感じではないですね。
標準とかも関係なしで、
ね、なしに。
打つだけで。
まあ、ちょっと、あれですけど、モンハンやったことない方にはちょっと伝わりづらいかもしれないけど、なんだっけ、激流装とか、
はい。
あと、なんだっけ、滅流弾みたいな、なんか、打つターゲットみたいなのあるじゃないですか。あんな感じで打つ。
うん。
あの感じなので、うん、まあまあまあ、でも、あのダメージは多分、恐ろしくでかいので、
はいはいはい。
きちっと入れていかないといけないかなっていう感じですね。
ああ、これ、見るのと聞くのとやっぱり違いますね。そういうことなんですね。
うん。まあ、やってるときはね、わからなかったんですけど、後で聞くと、その、ボスがね、もう、結界に、防衛結界に張り付いてしまうと、
ね、
ボスの範囲攻撃も敵に、自分が狙われてても防衛結界に当たってしまうんでその間に入らない方がいいとか、
うん、
そんなんね、最初やってる時は全く何が起こってるかわからなかったんで、
うん、
あれなんですけどそのやっぱりいろいろ情報を仕入れていくとだいぶやり方が分かってくるっていう感じで、
ははははは、
でメッセージにも出るんですよ。最初その分からなければ周りの人に聞いてその、
はい、
行きましょうっていう運営からのメッセージも出ますので、
ね、親切ですね、聞いてみたいな感じで
やってるだけじゃ分かりませんよ的な感じなんでしょうね、うん、
はあ、なるほど、
うん、
まあ、まだみんなその初めての人も多いんで親切に教えてくれるような感じですよね。
そうですね、今はもうみんな手探りの感じなんで、でその条件が多いんですよね。こういわゆるピーさん好きな実績みたいな感じでね、
はいはいはい、
うん、戦士でこのボスをこの敵をクリアして次、うん、僧侶でクリアしてっていう実績がどんどんついてくるん
ですよ。ああ、はいはいはい、
うん、そんな感じなんでね、結構長く遊べる感じではありますね。
ああ、あ、なんか聞いたらやりたくなりますね。
うん、あとで話でいくけど、白箱ドロップみたいに、
はい、
装備もね、たまに落ちるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、初めてね、防衛した時にいきなり落ちて、おお、こんなん出るんや思って、結構ええのが出たんで、
はいはいはいはい、
毎回出るんかな思ったら、こう結構珍しかったみたいで、
う
ん、その後は出なかったんですけど。
なるほど、
うん、
最初からも倒すよりは防衛をすることを心がけていった方がクリアしやすいんですかね、やっぱ
そっちでしょうね。 うん、ボスの足止めを考えながら他の雑魚倒していく感じだと思います。
うん、あの失敗してもペナルティとかないですよね。
ないない。
ああ、 OK です、うん、はい、いいですね。
だから8人やしね、ピチさんその1人だけねフラッと入ってもね、全然目立たへんから、
あ、こいつ、些細なことは、
うん、こいつ何してんねやとかあんま言われへんと思うんで、あの、うん、気にせず行っていいんちゃうかなと思うんですよ、ね、
そういうのは結構あるから怖いですよね。
うん、ね、怒られそうで怖いですもんね。
そうですね、
それは多分ね今のところないと思いますよ。
はいはいはいはい。
はい、続きましてパトエン、
はい、
はい、リッキーの
置き土産ですか。
置き土産コンテンツ、
はい、
もちろんあのもう聞くまでもないんですけど、
はい、
あの P さんやってない、
はい、
興味もない。
いい、ここで聞こうと思うって楽しみですよ。
それさっきも聞きましたよ。兄さんは？
僕は触りですね。
触り
3戦ぐらいやったかな、う
ん、3戦なんでやってない方じゃないですか、
う
ん、
そうですけどね。
ケンタルさんやったんですか？
あのね、意外に面白いですこれ。
あの、そうそうそう、前言ったに、うん、我々バトエン自体やったことないじゃないですか。
そうそうそうそう、
ね。で、ケンタさんも初めてのバトエンですよね。
そうです。
で、その結構面白かったということで。
あのですね。うん、あの、そもそも、もうあの、ま、全くもって、あの、根本論になってくるんですけど、
ええ。
なぜこのゲーム上で鉛筆を転がさないかんのかなっていうところにはなってくるんです。うん、
ああ、そこ
で再現してます。ですが、今更バトエンを買うことができないじゃないですか。
うん。
まして、それを、ね、対戦相手を探せないという ね。そうなると、
はい、
ここに実装されている意味というのはやっぱりあるのではないかというふうに思って、
うん、
で実際に面白いですよ。
面白いですね。
どうだ、トランプとかカードゲームとかいう印象でいいんです？
あのですね、これもまたやったことないので、ちょっとそれを一概に比べるのもあれなんですけど、
はい、
まあ、いわゆる巷で流行りのカードゲームって、例えばあの有名なところって遊戯王とかね、
はいはいはいはい、
あ、他にもあの分かんないですよ、マジック・ザ・ギャザリングってもっと難しいルールだったりするでしょ多分、それからなんですか、最近ですと、まあ、ドラクエでいうとほらドラゴンクエストライバルズとか、
はいはいはい、
あと、まあ、ドラゴンクエストライバルズの元になったハースストーンとかね、
うん、
あの辺があると思うんですけど、こんな感じなのかなって実は思うんです。お前そんなんじゃねえよって言われるかもしれない、ね。
まあその簡易的なものなわけですよね。
うん。まず、その、いわゆるデッキを組んで。
うん。
デッキを組むってほら、あのドラクエ10の中だったら、その、いわゆる占い師の、あの、タロットのデッキ組むみたいなのがあるんですけど、
うん。
あとは全く話違うんですね。
うん。
自分の手札をね、しかも3枚だけ、3匹だけを、あの、うん、選んで。
うん。
で、あくまで、転がす目はランダム、
うん、
でやれば覚えます、
うん
うん、
でちょっと評価したいのは、
はいはいはい、
この口頭無形なあの設定です。言ってる意味が全く分かんないです。
あ、バトエン、バトエンするための設定なんですか。
そうそう、まずあの連動、あの宿屋さんに行くんですけど、
ええ、
なぜお前がまず宿屋にいるのかというところからスタートするんですよね、
うんう
ん、まして秘書を従えてね。
ですね。
で、なんか宿屋の外にはねうさんくさいのがいますしね、
うん、なんであいつが外にいる意味が分かんないですね。
そうそう、
同じ部屋にいてくれたらいいのに。
同じドワーフっていう種族ではあるんですけど、
うん、
ちょっとあの古田新太っぽい感じの、ね、
うん
うん、感じのキャラクターなんですけど、
うん、
まあまあうさんくさいですか本当に。であとその俺ちょっとあの何ですかストーリーというかね、
あストーリーもあるんですね。
うん、その、なんだっけ、バッドエンドっていう、あの、悪の団体が、世界転覆を狙ってると。何を言ってるのか分かんないですよ、そもそも。バトエンによる世界転覆みたいなことを言ってるんですね。
ああ、いや、コロコロみたいじゃないですか。
そんな感じですわ。
うん、
あのテイストがね、悪くないですよ、しかも。各地に、あの、ポケモンマスターみたいなのがいるんだっていうんですよ。
はいはいはい。
ちょっと誰かに、あれですね、ちょっと、なんか捕まりそうなんで、ここまでに言ってきますけど、あの、その話の流れとかね、あ、ちなみにこれはね、やった方がいいんですよ。なんでかというと、
うん、
あの、勝ち抜かないと、あの、手に入らないモンスターの鉛筆があるんですよ。
うん、
ああ
なので、あの、やった方がいい。
こいつクリアしたら終わりいうわけじゃなくて、常に楽しんでいけるようなコンテンツなわけなんですかね。
まあ、基本的にあの、ストーリーはおまけだと思うんですね。
ああ、いやいや。
で、あとはオートマッチングでの、いわゆる、バトルみたいなのがあるんですけど、
うん。
これ、ここだけか、ちょっと、苦言を。
はいはいはい。
オートマッチング一択なんですよ。
ああ。
ちょっと、ピチさん、アニさん、やろうぜっていうのができないんですよ。
あ、今んとこですね。
うん。あの、一人でもパーティー組んでると、バトルに入れないんですね。
ああ、なんか、あるんでしょうね。まあ。
うん。まあ、いずれ、これは当然、対、ね、例えばチームでやりたいとかっていうのがあるじゃないですか。
うん。
そうなると、やっぱ、これは実装されるとは思うんですけど、なぜ最初からしなかったのかなっていう気がしますけどね。
うん。
もっとその、なんですか、その辺の道端であったあの人に、いきなりバトルを挑まれたみたいなのがしたかったの、本当は。
うん、ああ、いいですね。そういうのありますからね。
あコロコロっぽいんですよ。
これでも、報酬があるじゃないですか。
はいはい。
オートマ戦でも。
うん、
っていうことは4赤で入れば勝たせることもできるんですよね、
うん、ああ、うん、まあそういうことですかね、
うん、そういうのがあるんじゃないかなと思いますねこれは。
ああいいですね、うん、そのうちその有名なノンプレイキャラクターとかも対戦できたり、
あそっちはやりやすいでしょうね、
うん、うん、有名どころと、まあ、普通の会話プラス、ただ、鉛筆で戦うモードがあったりですね。
うん、
これは、ちょっと、やってみていただきたいし、全くストーリーとか、その、本編ストーリーとか関係ないですよ。
うん、その、バトエン自体はね、鉛筆でやってなかった世代としてはね、この、システムがこんなにしっかりしてんのかっていう驚きはありましたね。
それですよね。
うん。ようできてますよね。
うん。わ、もう前、アニさん言ってましたけど、それでも簡略化しとんですよね。なんか、一個マーク削ったりしとんですよね。
そうそうそう。そうですね、これに、うん、ブラッシュアップされてる形ですよね。
うん。
うん。いや、うまい具合にね、戦略があるんですよ。
ほうほう
ほう。うん、その、ポケモンバトル的な戦略があるんですよ。
ほうほうほ
う。うん。なかなかようできてるなと思って。
一試合どれぐらいかかるものなんですか？
それなんですよ。テンポが悪いっていうか、長いんですよね、一戦が。
それこそ、何、その、ジムリーダーっていう、またまずい言葉その NPC 戦なんかは、対1対1なんで、まだテンポいいですよ。やっぱ、フリーバトルだと4人マッチングされるんで、4人決めて、4人が行動順番決めてみたいなことやってると、なかなかこれが進まなかったりするんで、最大一応15ターンまで。
はいはい。
15ターン目がクライマックスバトルみたいな形で、掘り込まれるので、
うん、
強制的に15ターンで終わるんですけど、15ターン回すのが長いっちゅう。
長いですね。
うん。
ああ、そうか。相手の考えてる時間がそのままずっと待っとるような状態なわけですよね。
ですね。
う
ん、
はあ、は
あ、で自分の3体全滅したらそこで終わりになるんですけど、自分の分はね、その優勝者を決めるためにやっぱ見たら3の9匹最低でもしなんと終わらないんですよ。
そうですよね、
うん、それか15ターンまでいくかなんで、結構長いんでねもうちょっと簡略化できんかなとは思うんですけどね。
あ、
例えばね、二人バトルでのマッチングをするように、こう、フィルターをかけるとかね。
うん、
やると面白い。
なるほど。 なるほどですね。
まあ、だからバトエン自体がね、そのドラクエをね、そのリアルで持ち出して、そのドラクエをその鉛筆転がして楽しむためのシステムじゃないですか、うん、バトエンっていうのは、うん、それを逆輸入して、そのドラクエから持ち出したものをまたドラクエに
戻す
っていうこの作業ね、これがちょっとね、やってて面白いなと思ったんですよ、なんか、メタ的な感じがね、
うん、
なかなか、ほんま、これこそ期待してなかったけど、両方できてるなとは思いました、うん、
まあ、今ちょっとあのね、防衛軍とバトエンの話っていうことで連続しましたけど、あの今回そのバージョン4でこう新しく追加された遊びとしてのこの2つなんですけどね、
うん、
正直な話、
うん、
まだ俺常闇をこう楽しむようなスタンスにも至ってない、
うん
うん、でやっぱりあれは技術力とかいるじゃないですか、
はいはいはい、
そう、知識とか、
うん、
いうのも必要なわけなんですけど、これは多分覚えてくると当然面白くなってくるコンテンツなんですね。常闇、うん、系とか、うん、それから、なんですか、ほら、ボスバトルのやつ。
ルネサンス。
ルネサンスなんですね、
うん
うん。あの辺なんかは、その、やっぱり技術力とかの部分が、左右されるんで、やっぱり、
うん、
例えばピッチカーソンとかこうやっぱり足が向かなかったりするんだなみたいなね、
そう、ちょっと言い方ですけど、ちょっとガチ系のコンテンツかなっていう気持ちはありますね。
あ、ですけどこのバトエンとね、この防衛軍っていうのは、
はいはいはい、
だバージョン2のことも言っちゃうけど、カジノは入ってるんですか、
はいはいはい、
カジノって誰でもできましたよね。
ええー。うん、
でカジノではなくて、カジノは全くその全然別のゲームですし、
じゃあ、
うん、ドラクエっぽくはなってるんですけどね、
うん、
でもドラクエのシステムを使いながら、
うん、
バトルの面白さを使いながら、バトエンも、モンスターを操ってっていうところ の部分を使いながら、
うん、
こんな風に持ってきて、なおかつ誰でも楽しめるコンテンツを突っ込んできたっていうのは、またもう絶賛しますけど、安西先生、有能なんじゃない
です
か。バトエンリッキーですけどね。
バトエンって自分のレベル関係ないですもんね。
関係ないですね。
ああ、うん、もう、受けたらそこですぐできるような感じですね。
うん
うん、なるほど。
ねえ。
ボール、でかいっすね、ほんま。
今後なんかいろいろこういったね、部分、コロシアムもなかなかでしょ、やっぱ。
あ、
うん、
コロシアムにだってもう絶対やらないっていう人もいるじゃないですか。
はいはいはい。
PVP はドラクエじゃねえんだよみたいな方で言う人もいる。
でもやればやっぱ面白いんでしょうけどね。
ね。
うん。
うん、まあ、バトエンにしても防衛軍にしてもね、例えば特にその バトエンに関しては、そのチームマッチングとかできるようになってからの話でしょうけど。
まあそうですね。出たばかりで、これからまたそういうのをフラッシュバックしてから、いろいろ改良とかですね、手加えていただけるでしょうね。
あと、防衛軍なんかもね、こう、やっぱこの、ボイスチャットとかしながらだと面白そうですね。
ああ、そうでしょうね。
ね、うん。防衛軍なんかは、どうですかね、司令官役が一人でね。それをこう、指示しながら、で、なおかつこれをドアラジで配信しながらとか
ね。ああ、いいですね。めっちゃ楽しそうですね。うん、
アニさん司令官ですね。
ああ、いいですね。
ロケン弱いぞみたいな。何やってんのとか言うんでしょ。
弾幕薄いぞってね。
そう。
怒られそうやな。
ミスってばっかやな。お前は1ピチだとかね。ということで、
はい。
まあ、ね、この、ワイワイするようなコンテンツ、実装されたのすごくありがたいですね、
うん、
面白いです、はい、続きまして、96新武器、
うん、はい、
俺全然変わってないですよ、
うん、
同じ
僕も ってないですね。うん、まあ聞いた話ではそこそこ使えるやつ多いらしくて、うん、しばらく買い替えてない人にとっては買い替えていいような武器が多いみたいですけど、
うん、
ただこの93とかその辺の武器と比べてその必ず優位な武器ってわけでもないんで。
そうですよね、
うん、一つ前の武器を持っている人は両方持っておくことになる場合もあるみたいですね。
例えばね、うん、両手杖なんかは、
うん、
なんかちなみに魔法使い復権みたいなことも言われてますよね。
あ、はいはい、
なのでそれもなんですけど、ただね、例えば両手杖なんか93の杖って50%50%で覚醒か早読みか入るでしょ、
うん、
でも、ね、今回のやつは毎ターン毎ターン、なんだっけかな。
5% で覚醒ですね。
そうでしょ、
うん、
どっちつかずじゃないですか。
そうですね。僕的にはこっちの方が好みですね。新しい。
あ、そうです。
うん、
あ、極論言うと、
うん、
開幕93年の、うん、途中で持ち帰るという杖を。
あ、なるほど。
こんな使い方もできるんじゃないか、
ね。なるほど、なるほど。それはいいですね。
うん。
うん、あと、ね、呪文アップ、要は覚醒がね、15秒増加するんで、
そうそうそうそう、
眼光とかつけてたら、
うん、
さらに伸びるんで、
うん、
結構な感じで、その、覚醒が長持ちするんじゃないかなと。
ですね。
うん、長期戦ならこっちの方がいいとは思いますね。
なるほど。そういった、うん。これはまあ個人判断で使ってみてもいいかなって気にしますし、あとは、どうしても当然失敗品を探したりするんですよね。成功品とかも探してみましょう、はいはい、当然これは後ほど喋る白箱ドロップに出ない時なんですね、
うん
うん、なので、まあ、当然お買い求めになる方は間違いなく買うんですけど、
うん、
何分まだ、ほら、このファーストインプレッション時点で2週経過じゃないですか。
うん。
あ、青の錬金石を手に入れられるタイミングがまだないんですね。
ああ。日々の討伐とか。
そうそうそう。
そんな感じだね、
うん。うん。なので、なかなかその、例えばじゃあ、要求するのが50個とかって言うと、まあ、とりあえず1個消すのが精一杯だったりとかね。
ああ。
言うんでしょうけど。これがまたほら、木とかね、緑みたいに、溜まってくるとまた、ちょっと買ってみようかな、みたいな気分になるんですけどね。
そうですね。
いずれまだ高いので、ちょっと慎重に。
まあ、当然ですよ。何もついてんやったらめっちゃ安かったですね。
ああ、まあ、でね、実は、がっかりなと、あ、自分で言うとね、探検ががっかりだったねな。なんですけど、見た目で、と名前で買いたいなっていうのがやっぱあるので、
うん、
なんだって俺ライトニングダガーなんですもん、まだ。
まあ敵によってはめちゃめちゃ強いですけどね、ライトニング。
ライトニングはね、うん、長持ちしましたけど、
うん、
なんで、
その辺ちょっと爪をちょうど欲しくて見に行ったら、まあ何もついてないやつなんですけど、めっちゃ安かったですね。
爪はやっぱり攻撃ついててほしいかなと思いますけ
ど、ね、まあ今装備してるよりはすごい攻撃力が高かった。
あ、まあそうですね。
そうやったらいいんじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
ということで武器の流れからいきますけど、う
ん、はい
はい、今回のバージョン4結構目玉の一つ、
うん、
モンスターから白箱ドロップ、
うん、
うん、まずバザーへの影響、
うん、
恐ろしくあるんですこれ。
あると思いますね、うん、やっぱこれ目指して借りに行く人も多いし、
うんうん、
そこそこええのが落ちるっていう情報がもうバッと広まるじゃないですか、
はい、
ほんなら自分もってなってやっぱ取りに行くんで、
うん、
毒ガードなんかかなり見てないですけどね、そういうパル錬金のやつなんかはかなりやばいことになってるんじゃないですか。
あ、ね、
うん、
これを早くやってみたいですね。
実は実質昨日なんですけど、
はい、
ほらチーム面のロディアさん、
うん、
お誘いを受けまして、
うん、
ちょっとお暇だったら白箱が行きませんって言ったんですよ、
うん、
はいはい。
でね、あそこどこ、カーレル洞窟、氷の了解ですね、あそこのね、オーク言うんですか、オーク、
うん、
オークの、嫁さん、オークイーンっていう、
うん
うん、
あいつから落とすのが結構いいっていう、行きましょう。
あ、もうそこまで情報が出てますか。
そうそう。もう完全に狙いで行ったんですよ。
はいはいはい。
ならね、腕、あれはな、93の腕。
うん。
の、ほどほどの錬金のついたのと、ウエスキションも、いわゆる光ったやつじゃないんですよ。
うん。
で、一番嬉しかったのが、扇です。
おう。
たまたま武闘家で行ってたんですよ。
うん。
俺は武闘家で爪を持たないんでね。基本的に今回扇なんですけど、
うん。
陽気比の扇を出しました
ね。へー。
で、攻撃マイナスのやつと、
うん。
で、あと、4% ルカにヘナプス。
ああ、いいです
ね。いいでしょ？
うん。
もう当たりですよ、こんなの。お前は。
さっき言った。めっちゃいいですね。
探検の話もしましたけど、
うん、
扇もね、二段階下ぐらいで持ってたんですよ。
ああ
。もう、まあ、結晶がですわ、完全に。
はい。でもまあ、たまたま運が良かったということですよね。
まあ、あります。
うん、
で実際、他の扇も落ち、陽気機能扇で、プラス2とか持ってるけど、
うん、
こういうこともあるんだね、当然。
うん。
それはもちろん運次第だと思うんですけど。
あ、楽しそうやなそれ、
うん、僕もねロディアさんに誘われてっていうか2人で話し合って、うん、行こうかってなって、うん、でチーム面に声かけてみたら虹パパさんの奥さんが最近始められたじゃないですか。
はい。
で奥さんチャットされないんですけど、もし行くなら、うん、いつでも合流できますんでって言ったら虹パパさんが代理でチャットしてきて行きたいって言ってますって。おお、そうなんやと思って、ほんで、あ、そうしたら、まだレベル低い方なんで、はいはい、そこに合わせて行きましょういう感じで、こう、和気あいあいと、もう、ね、一応、虹パパさんの奥さんのレベリングにもなりますし。
うん、そう。レベル上げがね、さっきのオークイーンってね、経験値、結構、まずまずなんですよ。
うん、うん。
俺、てっきり最後、試練で、こいつ、レベル98の武闘家だったんですけど、
うん。
99になりました。
もう
元気は入れましたけどね、もちろん、
うん、
レベリングにもなります。
このチャットしながらねフィールドモンスターを延々と狩り続けるっていうこの作業がね、なんか、うん、こう転生狩りだったりレアドロー狩りだったりね、うん、うそういう昔のよくやってた作業が、
うん
うん、こう思い出されてすごい楽しいんですよ。
そうですね。
チャットしながら、まあ、チャットは、虹パパさんは、代理で打ってくれてたんですけど、こう僕らの会話の意味を全部ね、奥さんに説明してくれて、すごい楽しい時間やったんで、で、まあ、ご本人もね、楽しかったって言ってくれて、うん、すごいいいなと思いましたね、これ。
ぜひとも今の話もそうなんですけど、
うん、
ピッチさん、これね、一人で行かないわけです。
あ、そうそうそう。
あ、もちろん、ええ。
一、うん、人はね、ただの作業ですよ、これ。
うん。
うん、
確率も上がりますしね。
そう、奥さんのレベル帯で行った時の白箱というのも結構いいの出たんですか。
うん、あ、それはねもう数自体もやっぱねアンラッキーであんま出なかったんですけど、出てもやっぱりちょっとね、うん、レベル帯は低い武器やったんですよ。
うん、やっぱそこに、うん、合ってくるわけですね。
合わせてますね。ただそれも、うん、装備できないっていう感じでしたね。
なるほど。
うん、まあ、でも絵の落ちたからこれ持っときみたいな感じで言ってましたけど、
うん
うん、
だから例えば、なんですか、まあ、偶然落ちたっていうのも当然いいんですけど、
うん、
モンスター、例えば俺爪持たないって言うんですか、でもしっかりドラゴンキッズとかいるんですよ、
うんうんうん、
ね、ああいうのに爪わざわざ買わないじゃないですか、
うん、そうですね、 そういうのいいですよね。
あ、うん、そうか、もうオンさんに行けるんですね。
そうそうそうそう、うん、装備バッグも拡張してますから、
うん、
着るものはあるけど武器がないみたいなね、
うん、
そういうのをこう、まあ、狙っていくかどうかと思うけど、それだとほら例えば外れのものだとしても、
うん、
納得いくじゃない、
うんうん、
そうそう、いや、だから僕ね、あのハヤブサ会が落ちたんですけど、その時にね、
おすげえすげえ、
うん、だからハヤブサ会はもうすでに攻撃3つついてるやつ持ってるから、日本回心か、回心ついてるやつ持ってるから、そのプラス2でその回心と攻撃がついたやつが落ちたんやけど、
うん、
自分は使わへんけど、あのアンルシアに持たせたらめっちゃ強いじゃないですか、
うん、
未だに回じゃないハヤブサ持たせてるんで、
うん、
そう考えると使い道はあるんですよ。
はいはいはい、
で西馬場さんの奥さんなんかは自分が持てるようになったら使いたいと言ってるし、うん、そういう意味でね、すごいいい、そう、システムやなと思いましたね、これは。
いいですね。
ぜひちょっと、
なんか、うん、そのサブでその最初からやってみたいのもありますね、なんか。そうやったらいろんなもん出てくるんですよね。
まあ、装備できるかできひんかはね、また別としてね、
うん
うん、まあまあ、でもサブにも価値があるやつ落ちてくると思うんで、
はいはいはいはい、うん、どんな良くても自分だけのものですからね。
そうそうそう、
うん、
さっきみたいにこう狙ってやってて、同じやつから同じやつが 出るじゃないですか、う
ん、ええ、
あ、どっちがいいかなっつってね、うん、片方ポイッと捨てるんですよ。
普段で考えられんあれですね。
そんなんいらんわ、外れやわってね。
いや、もうほんまこう今まで買えんかったものが手に入れられるわけですからね。
うん、
そうですね。
いや、不意にその体験とか斧を出たら使うかもしれないですね。
うん、あのそれが理由でね、スキル振り分けるかもしれない。そのちょっとレベリングね、ちょっと例えば、あのピッチさんだったら、ね、レンジャーとかやんないでしょ、あんまり。
はいはいはい。
あの、とかいうときに、こう、じゃあ、斧とかブーメランとかさ。
はいはい。そういうのに限って、
ってね、やるかもしれないけど。
うん。
で、周到罰しても結構落ちたりするんで。
そうですね。
うん。まあ、ね、たまに落ちてラッキー的な感じでも拾えていくと思うんで。
ああ、これいいですね、本当。
うん。
これから、まあ、攻略系の斎藤さんなんかもかなりこういうのをまとめたりとかね、情報を寄せてくださいみたいなのもありますし、
うん。
こういうので、いろいろ出てくるかもしれないんで、まあ、それこそ、それだとこう、狙って、ちょっと行きましょうよみたいなのもありかもしれないですね。
はいはいはい。
チームが盛り上がる、また一つもあるかもしれないです。以上、こんなもんかね、はい、バージョン4は。
そうですね、大方喋ったと思いますね。
でもいつになく濃密ですね。本当。
やっぱりそうですね、小数点ではなく整数が上がるバージョンアップというのは、まあ、こうあっていただきたかったなっていう日本をね。
はいはいはいはいはい。
特になんかもうなんていうの、もう安西さんのね、その気持ちの表れというか。うん、俺はこういうディレクターだぜっていう、こう、
うん、
こんな涼やかな男前の顔してるけど、俺はこんな熱いんだぜっていう、こう、なんか現れを見てる気がしてね、
うん。
期待できますよ。いや、というわけでね、
はい、
うん、また、バージョン4。まあ、これファーストインプレッション、
うん。
一番最初のですけど、まだバージョン 4.1 の頃。迎える頃にはまた変わってくるような気もしますし、
うん、
どんどんどんどん面白くなっていくことを期待して、毎日ドラゴンクエストを楽しみましょう。
でも今日聞いてものすごくやりたくなってきましたよ。
そうでしょ。もうこんなん収録とかしてる場合じゃないでしょ。はい、
もう前のバージョン3みたいに僕ダッといくかもしれないですね、これで。
だから遊べるドラゴンクエストが戻ってきたなって気がしますので、
うん、
毎日毎日やるの楽しみです。
はい。あ、でもすごい、なんか最初やっぱり人が多かったみたいですね。
ああ、なんか、久しぶりのサバ落ちとかね、あの、ルーラー移動ができなかったんだよね。
だって最初戻りますけど、アニサスの火炎買ったじゃないですか。
うん。
いうことは売れとることですよね。
ああ、それは、そうですね。売れてるでしょうね。
だって、品薄とかいう話もなんか聞きましたね。
まあ、どんだけ仕入れてたかは分かんないですけど
ね。まあ、そうですけどね。
まあ、でも、久しぶりに混雑が見れてよかったじゃないですか。
うん。
うん、
思いますね。
うん。
ですね。
というわけで、
はい。
以上、バージョン4、ファーストインプレッションでした。エンディングでございます。
はい。
はい。
はい。いや、結構やっぱりボリュームあったな。
うん。
あと回線の切断すみませんでした。事情により多分都合あの次はないがこの回線落ちはないかなと思っておりますので、お二人には謝っておきます。
はい。
はい。まあ本編でがっつり喋りましたんで、はい。間もなく年末でございますよもう。
はいはいはい。
うん。
前回150回で予告した、ね、ドアラジ忘年会っていうのがおかしいですけど、ちょっとプレイヤーイベント、拡張系、プレイヤーイベントのちょっと予定もね、実験とともにやっていかなきゃならないので、しっかりこれもご案内をまたさせていただきます。
はい。
はい。
あ、それから、青といいます、ライブ。ほぼ決めました。
お
が、ここでは発表しませんよ。
あ、まだ溜めますね。
そう。まだ僕らも聞いてないですからね。
そう。そうでしょ。ああ、うん。ちょっとお二人にはちょっとこの放送の後に。
ああ、はい。
はい。
はい。というわけで。はい。こちらはまたお楽しみください。まあ、当然投稿の方お待ちしております。はい。ちょっとね、送りやすいやつにしましたんで。
あ、
そして、みんなが聞いてみたいやつにしました。
ああ、いいですね。
はい。うん、お楽しみ。
はい。
はい。
番組のお便り、アウトイーバスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでも、いつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。